僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。いやー、先週はねちょっとね1回分お休みをいただきまして、まあ、2週間ぶり、ご無沙汰しておりますという感じなんですけれども、まあ今日も多分に漏れずカラオケでの収録なので、まあ比較的ね静かな部屋でっていう風にお願いしてるわけなんですが、場合によっては雑音といろんなね音が入ってくるかも分かりませんで、お前の声が雑音だってそんなこと言うんだったら聞くな。うん、まあそれはどうでもいいとして、まあ久しぶりです。で前回ターミネーターナイトということで、まあ、第1話ということでやらさせていただいてですね、まあ聞いていただいた方は分かるかと思いますが、全然話足りないね、語り足りなかったターミネーターナイト、ね、近いうちにねまた第2話をねやりたいと思いますので、その前回でも申し上げているんですが、このターミネーター1、2もしくは3、4は、まあ、あんまり僕あんまりそんなに見てないんでね、得意ではありませんけれども、まあ、ターミネーターシリーズで、サラコラクロニクルズっていうのもあんまり見てないですけれども、あんまりというか全く見てないですけれども、こういうのをね語ってほしいみたいなことがもしあればですね、ぜひぜひですね、メッセージとかツイッターなどで、いろいろとアプローチしていただけるとありがたいですというところでございます。まあ今日のテーマなんですけれども、まあ最近ね、そのターミネーターナイトの前のところなんかで言うとすごく抽象的な内容が多かったじゃないですか。まあだからターミネーターナイトでちょっとね息抜きというか、結構まあそこまでね聞きづらくないような、皆さんが結構受け入れやすいようなネタにしたのかなというふうなところもあってですね、また一週休みをいただいたというところもあってですね、今回はとっても抽象的です。はい、とっても抽象的だけれども、納得のすすめだとか、可愛いは作れるだとか、あの辺よりはまだ皆さんにも、まあ、共感というか別に共感してほしいわけではないんですけれども、まあ、より理解しやすい内容になってるんじゃないかというところで、で今回もですね、まあ、ちょっともうやる前からちょっと1回じゃ収まりきれないなというところもあったので、まあ、前後編というふうにさせていただいてですね、まあ、今回だけではちょっと語りきれない部分があるので、まあ、気のいいところでストップと、今日はここまでというような形にさせていただこうかなというふうに思っている所存でございます。で、あ、そうだ、忘れてた。実際今リアルタイムで聞かれてる方、まあ、もちろんブログもしくはポッドキャストで聞かれてる方も、ぜひぜひ見ていただきたいんですけれども、以前ね、納得のすすめとかでもやったようにですね、レジュメをですね、ブログの方に上げさせていただいております。まあ、ひたすら文字がずらっと並んでおるレジュメなので、すごくね、読みづらいかと思いますし、非常にですね、まあ、読みづらいかと思うんですけれども、まあ、これを本当になぞりながら読んでいくというようなぐらいの勢いで、私が言いたいことはもうここにほぼ詰まっていると。だけれどもこのレジュメそのものも前編としてやっているので、まあまた後編、更新されたらそれを更新したものをまた見ていただいてというような形でですね、そのブログの URL を一応その掲示板の方に今書き込みたいと思います。ですのでもし、リアルタイムでご覧になっている方はですね、ツイッターでもですね、この URL は告知しているんですけれども、まあ、私のツイッターとご覧になっていない方で、リアルタイムに、こちら聞いていただいている方はですね、ぜひぜひ、これをクリックして、 今 URL そのものはちょっとね貼れないんで、 HTTP の H と最初の T の部分をワンスペースワンスペースというかスペース開けた内容を今投稿したつもりなんだけれども、どうかな、大丈夫かな、投稿いたしましたので、そちらの方からそのレジュメの方を見ていただければありがたい所存でございます。はい、まあいろいろとありますよ、いろいろとあります。で、何があるかって何があるかって、このラジオで言ったかどうかは分かんないんですけれども、まあ、ちょ本題に入る前にねちょこっとお話しさせていただきたいのが、まあこのラジオをね、この気がつけば両生類をどれぐらいの方が実際にいつも聞かれているのか聞いていただいているのかっていうのは、まあ、詳細には私は把握しか出るんですが、まあ、少なからず幾名かの方は毎週のように聞いていただいているというようなところで、まあ、すごくありがたい所存ではあるんですけれども、ちょっとね新しく事業を開始するっていうところもあったりだとか、まあ、する中でですね、まあ、もちろん私が目的としていることっていうのはこのラジオにおいてもその目的を達成するためのこのラジオは一つのツールではあるわけなんですけれども、まあ言ってしまえば私の吐きだめといいますかある種甘えみたいな存在ではありますので、まあ、これを重視する上で、その仕事に支障というものがあっては本末転倒だなと、まあ、これはまあ皆さんも重々ご理解いただけるかとは思うんですけれども、まあ、その新しく事業を始めたりだとかいろいろする中でですね、ちょっとやっぱり毎週の更新がなかなか難しくなってくるんじゃないかというふうなところで、まあ、可能な限り更新したいなというふうには思っているんですけれども、まあ、じゃあなんていうのかな、締め切りみたいな感覚で、無理やりにでもじゃあ更新をして、でさらに分かりづらいようなあまりまとまってない話をベラベラとやるよりはですね、まあ、時間がちゃんと作れた時にちゃんとした放送でやっていければいいのかなと、まあ、別に週に1回必ず誰かやれというふうに言われてるわけでもないですし、誰かにお金をもらってるわけでもないですしね、まあ、もちろん週に1回こうやって毎週日曜日にね更新するという形を取った方が皆さんにとって聞きやすいという環境はまああるんでしょうけれども、まあ、ポッドキャストなんてね本当にいつ聞いても構わないですし、まあ、ブログの方とかだとねまたさらにいつ聞いても構わないと、でいつでも過去放送は公開しておりますので、まあ、本当にね時間と場所問わず皆さんに聞いていただければというふうに思います。なので、もしかしたら今後、まあ、まだ決定はしていないですが、まあ、不定期放送という形にさせていただくかも分かりません。ちょっと今仕事の方にね私の言葉を使うのであればって、私だから別にいいんだけれども、リアリティがちょっと増してきているので、まあ、すごく私にとってはいい兆候、今までねなかなかリアリティが持てなかった部分がある中で多少なりとリアリティが出てきて、まあ、ちょっとラジオの方に時間を割くっていうのが、まあ、先けないなと、割かない方がいいなというような私の自分の判断がそこに見えてきたので、まあ、急にやめるってことはないんですけれども、まあ、ちょっと更新が滞ってしまったり、まあ、滞るというか、いつもよりも遅くなってしまったりだとか、その週一更新っていうのを基本ルールじゃしなくなるっていうのが、まあ、近々もしかしたらやってくるかもわからないというところで、そこの旨、皆さんにお伝えしておこうと思って、最初にお話しさせていただきました。では今回のテーマなんですけれども、文明の先駆者ということで、またなんかかっこいいねまあ自分で言うのもなんですけれども、かっこいいよ、文明の先駆者。もっと最初はね違うタイトルだったんですけど、現代文明のトンネルマンとかね、研究者たちの距離感とかそういうタイトルだったんですけど、まあいろいろこうレジュメを書いてるうちに、こう、まあ、文明の先駆者っていうのが、まあ、全体として、タイトルらしいタイトルなんじゃないかと思うところで、こんなタイトルにさせていただきました。今回は前編ということで、早速本題の方に入っていきたいと思います。
かにロブソンして僕をいじめるんだ。
しょうがないな、のび太くんは。気がつけばよせる。
ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。
このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。
なるほど。気がつけば両生類で検索だね。
はい、早速ですけれども、まあ、レジュメを見ている方も見ていない方も、私のね、声に耳を侵されてもらえればいいんじゃないかなと思う次第なんですが、まあ、もしね、ご覧になっている方いらっしゃったら、まあ、一番上の方から順々にね、行きますので、まあ、全部いけるかどうか分かりませんけれども、まあ、逆に時間余るぐらい簡単にパッと終わっちゃうかも分かりませんが、文明の先駆者前編ということで、一番最初のいくつかの項目分かれています。1、2、3、4、4つかな、大きく分けて4つの項目分かれていまして、一番最初の項目は現代文明の先駆者という項目からいきたいと思うんですけれども、まあ、今年2014年、まあ、今年に入ってさまざまなニュースが世間を騒がせておりますが、やっぱりですね、この上半期一番、まあ、もう上半期でというふうに考えていいわけですよ。もう5月も中旬に入ってきましたから、一番皆さんのね、記憶に残っているニュースっていうと、まあ、皆さんそれぞれ違う人生を歩んでこられているので、まあ、おのおのあるかと思いますが、まあ、世間一般的に言うのであれば、まあ、日本においてですよ、日本において世間一般で言うのであれば、やはりスタップ細胞の一件が皆さんの記憶に、かなりがっしりと残っているのではないかというふうに思う次第なんですね。で、別に今回はですね、そのスタップ細胞について深く語るっていうわけではないんですけれども、まあ、この件に関して言えるのはですね、まあ、その騒がれていることのその分野のいわゆるそのスタップ細胞を含むその分野のですね、専門性の高さっていうものが、まあ、そのことをややこしている要因の、まあ、一つなのではないかというふうに私は思うんですね。で、まあ、ここでですね、誤解のないように言っておきますが、その専門性の高さっていうのはあくまで要因の一つであるというふうに私は考えていて、むしろ様々ある要因のうちでもかなり、まあ、影響力は低いものだろうというふうに私は考えています。要するに、おぼかたさんだったりとか、今回 の、 そのスタップ細胞の一連 の、 その、まあ、問題といいますか、別に問題でも何でもないと私は思うんですけれども、まあ、騒動の中で一番そのキーとなる部分っていうのはもっと他にたくさんあるわけなんですが、まあ、その少なからず影響している一つの要素として、専門性の高い分野であるというところが言えるんじゃないかと。で、ただですね、まあ、影響力が低いとは言いましたが、その専門性が高いっていうのは一体どういうことかというと、私はこう感じたわけですよ。専門性が高い分、その専門家ではない一般市民、私たちですね、メディアの対象、メディアの対象となるね、一般市民はよりファンタジーの色が濃いんではないかと。だからこそやっぱり、まあ、推測だったり憶測っていうものがその横行していって、メディアの格好の餌となっているということなんじゃないかというふうに私は感じているわけですね。要するにスタップ細胞の一件においてですね、おぼかたさんが、まあ、今の現段階においては、今日は5月の9日かな、うん、この9日、あれ ?10 日あれ ?10 日 ?9 日、ちょっと待って、あれちょっと不安になってきたな。今日は何日だ何日だっけ、10日だ、うん、10日、この時点においてはですね、昨日か一昨日ぐらいのニュースかなでやってましたけれども、まあ、利権側がそのおぼかたさん の、 その、再調査してくれよっていうお願いを、まあ、退けたと、やりませんよというふうに言ったことによって、まあ、おぼかたさんはもう利権としては完全に、改ざんをしたと、論文の改ざんをしたというようなことになってしまったわけなんですけど、まあ、そんなことは、ね、別にどうでもいい、まあ、その一件のこととですね、 メディアで騒がれているようなことっていうのは、まあ、実はあまり関連性はなくて、まあ、なぜ騒がれるかっていうと、その騒がれる要素の大きな影響として、その先ほどのファンタジー色が強くなってしまう、その専門性の高さっていうものがあると。みんなが妄想を、ね、広げる余力、余力じゃないや、その乗りしろというか伸びしろというか、そういった余裕がそこにあって、僕らがわからない分非常に心ときめかせて、もらえるというような状況があるんじゃないかというところですね。で、まあ、仮にこのスタップ細胞研究が、まあ、仮にというのはちょっと違いますけれども、どのような今後、ね、どのような方向に進むかというのは、まあ、私には分かりませんが、まあ、誰にも分からないと思いますけれどもね、このメディアの話を聞く限りでは、もしその存在というものが実際に確認されて、その実在するというふうに確認されて、でさらに実用化というようなことになればですね、まあ、これはもうこれまでにはない夢のような新技術であるということには確かに違いはないと思うんですよね。うん、でもし実現できるのであれば、まあ、ノーベル賞でも何でもあげてしまえよこんな野郎と、ね、思うわけですよ。うん、彼女のノートにはなんかね、なんかノーベル賞はもらったみたいな落書きをしてあったというような、あれが本当かどうかよく分かりませんけどね。うん、まあ、でもノーベル賞そのものにはですね、まあ、全く何も価値がないというふうに私は思うわけなんですけど、まあ、でも上げてしまえっていうのはなぜかっていい起爆剤になるんじゃないかというふうに私は思ってるわけなんですね。で、まあ、そのスタップ細胞研究の真相はどうであろうとですね、もう私がこれスタップ細胞の話を小保方さんの話したというのはどういうことかって、まあ、今回のテーマにつなげていくと、小保方さんはその文明の先駆者であるということには違いないというふうに私は感じているわけなんですね。うん、まあ、皆さんとかというふうに思われるかも分かりませんが、まあ、たとえですね、その研究結果が捏造でだろうと、仮にですよ、仮に捏造だったとしても、論文にどんな改ざんをしていようとですね、ここまで影響力を持った存在っていうのは、まあ、他の研究者に対してその力が及ばされているということは、まあ、想像するに難くないわけですね。まあ、仮にですよ事実であることが証明できる画期的な研究を誰かがやっていたとして、だけれども誰にも伝えず自分の中で終わらせてしまうというような人が仮にいたとするのであればですね、まあ、それは文明の先駆者とは言えないだろうと私は思うわけです。要するにですね、その文明の先駆者とはつまり、事の真相や真実とか真理とか、その正しさを発見できた、その人のことを言うのではなくて、まあ、いかに未知の領域をこう掘り進んでいって、もしくは掘り進ませていって、その先で、掘り進んでいった先でですね、人々を、一般ピーポーをですね、納得させるに足る素材を発見できたものを言うのではないかと。その素材そのものを、ね、発見したこと、それだけで、皆さんをその一般ピーポーを納得させるというのは非常に難しい稀なことだと思いますが、まあ、素材を見つけてくるのが研究者の役割であれば、その素材を一般ピーポーに納得させるものに消化させていくのはまた別のいろんな分野の方々がいらっしゃいますので、その発見されたものを次の段階に持っていくというのはまた別の方々の仕事ではあるわけなんですね。まあ、その素材を見つけた人がその私が言うところの文明の先駆者であるというふうに言えるのではないかというところですね。その正しさとか本当に事実であるとか、その真実であるとかっていうことは度外視されて世界なんじゃないかというふうに私は思うわけです。で、一つ目の項目はこれで終わりで、二つ目で、まあ、かなり、ね、話はちょっとガラッと変わるんですけれども、スタップ細胞の話はこれで終わりで、項目としては役割分担の多様化というところです。この世界はもうこの地球に限らず本当は全部世界というふうに言ってしまっていいとは思うんですけれども、まあ、分かりやすく言うのであれば、私たちの住んでいるこの地球はですね、まあ、昔っていうのは本当にもう古代から比べて、まあ、基本的には何も変わってはいないんですけれども、でも人類の感覚でいうのであれば様々な変化を起こしているように見えるわけなんですね。で、私たちはその生き方、その生活のスタイルっていうものを、まあ、文明というものを使って変化させてきたわけですよ。いや、 変化してきた結果を見てそれを文明と言っている方が正しいかもしれません。まあ、特にこの数百年においてはですね、この文明というものは爆発的な変化の様を私たちに垣間見せているわけです。まあ、なぜここで垣間見せているというあえてわざわざ言うのかというと、要するに本当瞬間的なものだというふうに私はここで言いたいわけですね。この爆発的な変化というのは、まあ、数百年というのがその相対的に見たらほぼ瞬間的なものだと言えるのではないかと。まあ、この辺の話というのは後編の方で詳しく話していきたいと思うわけなんですけど、まあ、その爆発的な変化をこの数百年文明というものは私たちに垣間見せてくれていると。でその大きな要素の一つとしてその文明の細分化専門化というものが多大な影響を及ぼしているのではないかというふうに私は考えるわけなんですね。細分化専門化、まあ難しそうな言葉ではありますけど全然難しくはありませんな。まあ細かく分けるということと、要するに専門にすると、専門的な存在にする専門家、これ専門家の科はあの化け物の科ですからね、今使っているもの。後で専門家、家の方の専門家という言葉も後で使いますけれども、まあ、そこちょっと音では、ね、同じになっちゃうので、まあ、あまり勘違いしてないでいただきたいんですが失礼、ちょっとジンジャーエール飲みます。でこの文明 その細分化専門家というのは段階分けすることができて、私段階分け好きだね今段階分けすることができたって言った瞬間、今まで何回も言ったことがあるなと。まあそれはどうでもいいんだけど、その段階分けすることができて、その文明の細分化専門化というふうなところに至る前に、一つ段階があるのではないかと。それは役割分担っていうようなものなんじゃないかなというふうに思っているわけなんですね。簡単に言えば役割分担だと。役割分担っていうとなんかね、皆さんも小学校の頃からもしくは幼稚園生の頃からですね、まあ、学校だったりその幼稚園もしくは保育園もしくは自宅とかね、家庭の中でも役割分担っていう言葉をよく使われていたと思いますし、何々を担当するだとかね、その自分が生活していく中で自分のやらなければならないことっていうのが、まあ、何かしらのルールで決まってくると。で何かのその担当を担うということでですね、その社会全体もしくはその家族だとかその学校だとかそのクラスだとか一つ一つのそのコミュニティが回っていくと、その一端を担うというような、それが役割分担というのは何となくの感覚で、持っていただければいいんですけれども、まあ、こんな私たち その身近にある役割分担という概念の歴史は古いと私は思う。まあその当時役割分担というふうにその当時の人類が、ね、認識していたかどうかは分からないんですが、例えば、人類がまだ単純な武器、例えば棒の先に矢尻をつけてぶん投げたりとかね、まあ、石を削って作ったりとかね、まあ、石器だったりいろんなものね、木を切ってそれを武器にしたりとかね、まあそれどうでもいいんですけども、単純な武器だとか土器、縄文土器とか弥生土器とかありましたけれども、まあその土器を使って生活を営んで時でさえですね、まあ、多様性に乏しいとはいえ、まあ、狩りをするものと、まあ、住居や子供たちを守るものというような役割の分担がされていたのではないかというふうに思うわけなんですね。でこれは暗にその男性と女性の違いっていうのを言ってるわけではなくて、まあ、男性が狩りに行って女性が、家で子供とか家を守ってっていうようなことを言ってるのではなくて、まあ、そういうことが確かに多かったでしょうが、私はそういうことを言ってるんじゃなくて、まあ狩りのうまい女性がいたら当然のように狩りに参加したでしょうし、またその逆もしっかりだというふうに考えているので、別にそれを男女がどうこうということではなくて、その当時そういう役割分担が、まあ、あっただろうと推測されるということですね。ただ当時の役割分担というシステムにはかなり限界があったんじゃないかというふうに私は考えるわけなんですよ。役割分担というシステムに限界があるっていうふうに言われても何のこっちゃかと思いますよね。まず役割分担をシステムというふうに考えないし、普通はね、そのシステムの限界でどういうこっちゃろうかと、 まあ、そのシステムの限界っていうのは、当時の人類は多分そんなこと感じなかっただろうし、そういう意識もなかったでしょう。その役割分担というシステムがどんどんどんどん発展していって、後に文明、そして細分化された文明というふうになっている今の私たちの、もしくは私の感覚からして、当時の役割分担というのは限界があったなと、限界点があったなというふうに感じるので、そう表現しているだけなんですけれども、その当時、その狩りに一体どうこうしている当時っていうのは、基本的に一度の狩りで得ることができた獲物、かっこそれが利益ですね、をいかに分配していくかっていうのが、その役割を分担できる共同体の規模に直結していたのではないかと私は思うんですね。ちょっとここ分かりづらかったと思うんで、もう一回言いますよ。基本的に一度の狩りで得ることができた獲物、かっこそれは利益です、その獲物をいかに分配するかが、その役割を分担できる共同体の規模に直結していたと私は考えているんです。つまり狩り行ってきますって、例えばじゃあお父さんとお兄ちゃんがね、狩り行ってきますって言って行って、でまあ何を狩るか分かりませんが、食料となる動物だったりなんたりをね、まあ、もしくは山荘とかを、ね、ちぎってくるかも分かりませんけれども、その食い物をね、基本的には食い物を、生活していく上で必要不可欠なものを取りに行くっていうような状況なわけですよね。でそれがもしその分量が少なければ、養っていける家族は少ないですし、多ければ多いほど養っていける家族っていうのは多くなるわけですよ。まあ、多く養えるという環境がそこにあるわけなんですね。だけれども一回狩りに行った時にそんな大量にね、それはじゃあ例えばなんだろうな、まあ、マンモスとかだとちょっとあまりイメージがつかないんでなんですけれども、まあ、じゃあ狼とかね、狼をじゃあ10頭20頭一気に飼って、じゃあ何十人分のね、何百人分の食料を手に入れようみたいなことっていうのは基本的には難しいわけですよ。なぜかって、そのやっぱり1回の狩りで狩りに行ける時間っていうのは限られていますし、何よりやっぱり運ぶことが難しい、いろんな制限があって、1回の狩りで取ることができるその獲物、かっこやっぱりそれは利益ですね、っていうものが制限されている。で制限されているイコール、その狩りで得た獲物を分配することができる範囲というのも決まってくるわけなんですね。それがその規模、役割を分担できる共同体の規模に直結していると。その持ち帰ってくる利益が大きければ大きいほど、多くの人間にその利益を分け与えることが可能なので、だったらお父さんお兄ちゃんたちがその狩りに行っている間、私たち、もしくはお姉ちゃんが行っている間、僕たちはこういうことをやっていようって、家のここの部分を修理しようとか、ね、じゃあ山菜を取ってこようとか、新しい服を作ろうとか、ね、新しい土器を作ろうとか、そういう役割分担がどんどん出てくるわけなんですね。だけどその一つ一つの共同体の大きさっていうものが小さい状態 ではですね、その役割っていうそのものがまず多様化されなかった、非常に単純な役割しか生まれなかったんじゃないかと私は推測するわけなんですよ。なので一度の狩りで得ることができたその獲物をいかに分配するかが、その役割を分担できる共同体の規模に直結していたので、せいぜい一家族、もしくは大きくてもその一つの部族規模、部族って言っても、まあ、多分そんなに数百人、数千人という規模ではなかなか難しいと思うんです。その数十人というのが限界だったんじゃないかなと、その中での役割分担というものが限界としてあったんではないかと。要するに今僕らが思うところの役割分担ということではなくて、かなり単純な世界だったんじゃないかなというような感覚を持っていただければと思うわけなんですね。 で、その限界点っていうものを大きく大きく変えた出来事っていうのがあったんじゃないかと思うんですけど、まあこれは先ほどちらっと出てきた縄文と弥生っていうものが、あの日本のね、その文化文明においては縄文時代弥生時代っていうようなね、ことを皆さん習った覚えがあるかと思うんですけれども、まあ、その縄文と弥生の大きなその違いっていうものは、まあ皆さん覚えてるかと思うんですが、その農耕をしているか稲作とかね、そういったものをしているかしてないかっていう部分が大きかったと思うんですね。その農耕という生活スタイルを発明したことが、その共同体のね、規模というものをぐんと大きくしたんじゃないかというふうに私は考えるわけなんですね。その農耕スタイルを発明した当時、まだ二毛作だとかそういったものはないでしょうから、まあ、おそらく、まあ、これは本当に推測でしかないんですけれども、まあ、春から秋にかけてその農耕に精を出して、で、まあ、冬はその保存した秋に採れたやつとか夏に採れたね、そういったその穀類とかっていうものを穀類というものをその保存食として保存しておいて、それプラス、まあ、その冬にまた狩りにも行って、そこで得たいもので、まあ、生活を賄っていくと。でもちろん夏にも狩りには行ったと思うんですけれども、そういう、農耕というスタイルを手に入れたおかげで、その労働の対価であるその利益というものの消費期限が大幅に延長できることとなって、まあ、また保存が可能となることで利益の分配も多様化することができた。それによって、役割分担できる共同体の規模は格段に大きくすることができたはずだというふうに私は思うんですね。ちょっと今ずらずらっと申し上げていったんで、反復して申し上げますけれども、その労働の対価である利益の消費期限が大幅に延長できることとなったっていうのは、その単純に例えばじゃあ動物の肉とかっていうふうに考えた場合にですね、まあ取ってきて食えるのは本当おそらく 2,3 日ですよね。当然冷蔵庫もなければ冷凍庫もないですし、まあ土を掘ってその中ひんやりする中にまあ保存するとかそんなことはしてたかも分かりませんが、まあそういったところもあまり発想としてない時代だったとすると、肉を持たせるっていうのは、日持ちさせるっていうのは相当至難の技だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。すぐ腐っちゃったんじゃないかと。それがまあ穀類っていうものになることによって、非常にその消費期限が大幅に延長された。さらにその穀類も保存食っていうものに特化していく、まあ、もしくは肉とかっていうものもどんどんどんどん保存食っていう保存文化っていうものが発達していくことによって、仮に狩りに行ったとして獲物が取れなかったとしても保存食を食べれば生きていけるというような選択肢が非常に、幅が広がっていった。でさらに農耕っていうものはまず個人でやるよりも大人数でやった方が非常に効率的なので、その役割分担という意味でもその農耕っていうのは非常にスタイルとして、適していたわけなんですね。で当然のようにその共同体の規模が大きくなり、その食料確保のリスクが低くなれば人が死ににくくなるわけですね。人が死ににくくなって、そしてそれぞれの役割をさらに効率化することに時間と労力を割けるようになるわけです。役割分担の多様化が加速していくこととなるわけですね。それで人が死ににくくなるっていうのは非常に大きいことなんじゃないかと。やっぱり子供がどんどん産んだとしても子供がまず死んでいくっていう状態があったでしょうし、何より子供を産むということが母親にとって相当な負担だったと思います。母親が今でこそこの医療が発達しているからこそその産むということに対して、産むイコール死ぬみたいなそんなイメージはほとんどないと思うんですが、当時は産むイコール死ぬというようなイメージがついていてもおかしくないんじゃないかというふうに私は思うわけなんですね。まあ、当然その処置をしっかりできていないでしょうし、尋常じゃない痛みというものを伴うでしょうから、で場合によってはもしかしたら帝王切開みたいなことをしてしまうのであれば、 母親の体っていうのは傷がついた分それを治癒することができなくて死んでしまうということも十分に考えられるわけなので、その生存率が高くなるということ自体が労働力が増すということなんですよね。で、労働力が増すということは一人一人が担わなければならないその役割っていうのが分量っていうのが少なくなる。で、少ない分量の働きで安定したその食料っていうものを手に入れることができるとなると、時間と労力っていうものがその必要最低限のところに以外のところにもかけることができるようになるんじゃないかというところなんですね。だからそれぞれの役割をさらに効率化するというところに、時間と労力を避けるようになるんじゃないかと。で、役割分担の多様化が加速していったのではないかというふうに思うわけなんですね。それは農耕を研究するものだったりだとか、薬品を研究するものだったりだとか、狩りを研究するもの、どうすれば狩りをもっと効率的にできるのか、どういう武器を作ればいいのかとかね、農耕を研究する人だってどういう農具を研究使えばいいのかとかね、どういう土地だったらより、いい作物ができるのかとかね、で、いろんな薬草を使ったらどういうふうに傷が回復していくのかとかね、でもしくはその住居を、研究するものとかね、僕が弥生時代のなんか勉強していた時に、勉強していたというか、その学なんか小学校とか、ね、中学校とかで弥生時代の勉強していた時に、何だったっけな、ネズミがこうね登ってこないようにするためのなんかあるんですよね。何だったっけな、高床式住居みたいなのが確かあったと思うんですけど、柱がボンボンボンとねあって、なんか柱がボンボンボンとあって入り口の部分は、玄関の部分は階段になってるんですよね。で、ネズミが多分その当時その穀物とかを非常によく荒らしてたんだと思うんですよ。で、そのネズミがその建物というか家の中に入ってきて、食い荒らさって食い荒らさっていくから、ネズミが入ってこないようにネズミ返しみたいな、その柱の上のところにね、四角だったか丸だったか忘れましたけれども、木を地面と平行になるように、設置してですね、ネズミがそこから上に上がれないようにするというような状態を作ってと、非常に頭がいいなと思ってすごく感心した覚えがあるんですよ、小学生の頃ね、それを見てね、その写真を見てね。だからそうやって、一つ一つその住居を研究して、こういうふうにやればネズミの被害を少なくすることができるんじゃないかとか、いろいろと考えていって、その役割分担というものがどんどんどんどん多様化していくことになるわけですね。で、もちろん、その当時からあったでしょう、その戦争というものを研究するもの、いかにして相手を殺すか、いかにして、そのこちらのリスクは少なく利益を多くするのかということを研究するものがたくさんいたと思います。そのさまざまな役割っていうものが掘り下げられていくわけですね。それでもまだ各分野の研究者っていう人たちは、ほとんどの人たちがその余った時間をその費やす、その研究に費やすというだけであって、俗に言うところの今で言うその専門家というのではないのではないかと私は思うわけなんですね。例えば例外的に王様だとか貴族とか、あとは占い師とか、場所によってはシャーマンと呼ばれるようなその特殊な存在でもない限り、そういう人たちであればですね、それだけをやって、それで生活をしていくということはあるんでしょうけれども、その本業である、ほとんどの人が本業である農耕とか狩り、その食物、その食べ物を確保するための行為というものは依然として生活の大半を占めていたのではないかというふうに思うわけなんですね。じゃあその専門家ってどうやって生まれたのかというふうになところで、次の項目に入っていくんですけれども、次の項目、ここで出てきました文明の細分化専門家というところなんですが、私はですね、その専門家と、ここで言う今の専門家は 家の方の専門家です。私はその専門家が生まれるその背景にはマニーというね、マニーという概念の存在が欠かせないというふうに考えてるんですね。まあ、もちろん専門家のような人たちっていうのはそれまでにもたくさんいたとは思うんですが、よりその専門家を専門家たらしめたその存在っていうのがマニーだと思います。マネーが一体何のために発明されたかっていうのはですね、また別の回でお話ししたいというふうに思っているので、まあ、ここでは省略させていただくんですけれども、そのマニーの出現によってですね、まあ、物々交換だとか労働力と物との交換っていうものが原則だったその物流っていうものに大変革が起きることとなるわけなんですね。まあ、ざっくりと言えばなんですけれども、まあ、これまでその狩りという生活スタイルから農耕という生活スタイルを経て、その経済という生活スタイルを迎えていくことになるわけなんですけれども、まあ、先ほど言ったみたいにですね、買っていたその動物の肉っていうのは、まあ、すぐに腐ってたわけなんですね。で、農耕で得たその穀類っていうものも、まあ、時が経てば腐ってしまうし、まあ、さっき言ったみたいにネズミにも食われてしまうし、で、牛とか羊っていうものを飼って、その乳をね、お乳を取ったりとかしていろいろとやっていたとしても、まあ、その牛とか 羊にも当然のように寿命があるわけなんですけど、しかしマネーは腐らないですし死なないわけです。で、ここ重要なんですが、その価値が担保される限りですね、その価値が担保される限りですね、もう一回言いますよ、その価値が担保される限りですね、半永久的にその保持できる利益と言えるんではないかと。マネーは腐らないし死なないから、その価値が担保される限りしつこいようですが、半永久的に保持できる利益と言えるんではないかと。だから、マネーとはつまり当時の人類にとって腐らない食料のようなものだったんじゃないかと私は考えるわけなんですね。それまではいかに効率的な農耕システムを持っているかとか、もしくはいかに広大で肥えた土地を持っているかっていうことが権力となっていたというふうに思う、もしくは暴力ね、いかに力が強いかとか、そういうところが権力というふうになっていたと思うんですが、そのマネーの出現によってですね、マネーさえあればほぼ全てのものと交換できるという前提からですね、その何も自分の生活を食料を手に入れるということに直接結びつけなくても生きていけるようになってきたわけですね。例えば大農家ではない人に対して労力を提供したとしてもですね、マネーさえ相手からもらえれば、それで生活ができると。そうなると農家とかそれに対して、ごめんなさい、農家とかそれに関わることを本業としなくてもですね、各分野のその研究とか開発っていうものをマネーを得ることと結びつけることができればですね、それのみをやっていくことで生きていくことが可能となるわけですね。ここにやっと専門家というものが誕生することとなるのではないかというふうに私は思うわけですよ。いわゆる私はここで食の呪縛というふうに命名するわけなんですが、その言ってたみたいに、どうしても私たちはまずはやっぱり食料というものを確保しなければならないという次元からですね、まず食料の確保というのは別の人に、もっと得意な人に、それこそ食の専門家という人たちに任せておいて、で、その人たちがまたその食以外のところで求めるような、そのいろんなツールとかっていうものを開発していたりだったりとか研究していくことで、その人たちに対して、まあ、いろんなアプローチをすることで、そのお金っていうものを得て、お金を食料に変えていくという生き方、そういった経済っていうものを介した生き方というものが新たに確立していったのではないかと。まあ、その食の呪縛から解き放ってたれたその研究者たち っていうものは専門家として担当役割を掘り下げていって、それらが連鎖することで文明というものが育まれていった経緯があるのではないかと。つまり今まで役割分担と担当している役割がどうこうという次元からその研究を進めていった者たちは、研究者としてその文明を築いていくというところのレベルにまで達したのではないかというふうなところでございます。そして4つ目の項目、研究者の憂鬱ということで、まあ、これはそのこれまで振り返ってきた私の妄想の中におけるこの人類のですね、その文明たるものをこう作っていく流れっていうものを私の妄想で申し上げていったわけなんですけれども、かくしてマネーの登場のおかげで晴れて文明の先駆者である専門家としてですね、その研究者たちが誕生したわけなんですけれども、まあ、今も昔もですね、研究者たちにつきまとう大問題というのが同時に発生することとなったわけですね。今も昔もですよ、全く同じような大問題がその研究者たちに付きまとっているわけなんですね。それは何を隠そう、研究者たちをその食の呪縛から解放してくれたマネーそのものが大問題なわけなんですね。一体どういうこと、まあ、研究するにはまずお金がかかるわけなんですよね。で、未知の領域に進む、その未知の領域に踏み込んでいくからこそいわゆる研究であるからして、その研究がその想定通りの成果を上げる保証っていうのはどこにもないんですよ、むしろその想定通りの成果は上がらないことの方が多いわけなんですね。なので自分でお金を貯めてですね、そのせっかくもう必死になって何十年もかけて貯めたお金を、じゃあその自分の研究に費やして、はい無駄でした、おじゃんでしたっていうのはなかなかできないことであって、むしろその研究に没頭できる若い期間をそのお金を貯めることに費やしてしまっては研究者になれないわけですね。まあ、だからこそ研究者にはパトロンが必要だったわけですね。それは今も昔も変わりませんね。仮にその研究者の目的や主義だとか、そういった考え方だとか思考思想っていうものがパトロンのそれと同じっていうふうな状況があってですね、まあ利害が完全に一致するようなことがあるのであれば問題はないんですけれども、まあパトロンも進んでお金を出すでしょうし、研究者も自分が研究したいことを研究できるといういわゆる本当にウィンウィンの関係というような状況が作れるかとは思うんですが、まあそのような都合の良い話というのはなかなかないものでですね、でまたそのパトロンがその研究者に投資するからには必ず目的があるわけなんですね。で目的を達成するための投資であって、より実績のある研究者に投資したくなるというのはパトロンにとって当然の心情であると、当然の心理であるというふうに私は考えるわけなんですね。まあ、そうなると、まあ、研究者たちっていうのは、まあ、研究するための費用を引っ張ってくるためにですね、実績のある研究者という評価を受けなければならないわけなんですよ。まずはパトロンに目をつけてもらうために、パトロンに認めてもらうためにですね、自分はどれだけ優れた研究者かというのをですね、実績こんだけ出してますよというような状況を作らなければならないわけなんですね。まあ、今で言うのであればその最たる例がノーベル賞だというふうに思うわけですね。だからこそ最初に言ったようにノーベル賞っていうのは起爆剤になるわけなんですね。まあ金が入ると、より自分が研究っていうものを本当にやりたい研究っていうのを、まあ、やりやすい方向性に持ってってくれる起爆剤になると、そうなるとですね、評価を優先するあまり、まあ、場合によっては事実をねじ曲げてしまうっていうことも、まあ、場合によってはというよりはもうほとんどそうなってしまうでしょう。評価が得られなければお金が入らない、お金が入らなければ研究ができない 研究ができなければそのいわゆる昔でいうところの、その役割っていうのを全うできない、役割っていうものを全うできなければ自分が生活するためのお金が手に入らないということは生きていけないということになるわけですね。単純にその研究だけを没頭してやっていきたいというふうに思っていたその専門家としての研究者たちはですね、その食っていうものの呪縛から解き放ってくれたマネーに今度はマネの呪縛に取り憑かれてしまうわけなんですね。マネーっていうものを基盤に自分がその活動することによってそのマネーを多く持っている人、最初は食料を多く確保できる人の影響力を多大に受けていたわけなんですが、今度はマネーを多く持っている人の影響力を多大に受けることになってですね、食のために研究するのかマネーのために研究するのか、自分がやりたいことをやるために研究するのか、そこのところが非常に難しくなってくるわけなんですね。まあ、結果として本当に自分がやりたい研究ができる研究者なんていうものは本当に一握りに限られるということは今も昔も同じであって、まあ、想像するに難くないというふうに私は思うわけなんですね。またその現代もそうではあるんですけれども、特に科学というものが生まれた時代においてはですね、一般的な評価というものを得るのに非常に苦労したのではないかというふうに想像できるわけなんですね。それまでの、その人々の行動原理とか思考パターンというものは、基本的に宗教によるものが大きいのではないかというふうに私は思うんです。今の世界はそうではない部分も、ね、多分にあると思いますし、今でもなお宗教によるその影響というものは大きいところというのはたくさんあると思いますが、昔はというふうにざっくり言ってしまうとなんですが、まあ、やっぱり宗教というものが人々の行動原理としてみんなの中に染み込んでいたという時期は往々にしてあったわけで、その宗教というものは非科学的な要素で、人々のその潜在意識と染み込んでいる部分が多分にあるわけなんですね。なので科学的なアプローチでもし事実っていうものを解剖していくというような状況があって、その解剖していけばいくほどですね、これまで常識とされていた物事に何の根拠もないんだとその宗教の中で言われている人はこういうふうに生きなければならないですよ、こういうことをしたらこういう罰を受けなければならないですよとか、そういう決まり事だとか言い伝えられてきたことっていうものが、何の根拠もないことなんだなということがどんどんどんどん紐解かれていくことになるわけなんですね。だけどじゃあそれが染み込んでいってそれを本当に行動原理としている、人たちっていうのはいきなりね、その研究者とか科学者っていうのがいやこれ何の根拠もないことですよっていうふうにですね言ってきたらですね、一般市民たちがそれをああなるほどなるほどって言って受け入れるっていうのはかなり難しいんじゃないかというふうに思うわけなんですね。まあ、分かりやすい例で言うのであれば、そのガリレオ・ガリレイなんてそういう最たるもんで、まあ、宗教裁判にかけられてしまうわけで、まあ、殺されかけてしまうわけなんですけれども、まあ、ガリレオ・ガリレイは地球がね、天動説と地動説というのがあって、天動説っていうのは地球が中心で宇宙が回っていて、地動説っていうのは地球は太陽の周りを回っているというような考え方、簡単に言えばね、それは間違ってるかもしれませんが大体そんなもんだと思うんですが、まあ、ガリレオ・ガリレイはその太陽をいろいろ観察して、まあ、黒点とかをね、太陽の黒点とか観察していく上で、やっぱり地球っていうのはどうしても太陽の周りを回っているんじゃないかというふうに思えて仕方がなかったわけなんですけれども、地球が中心になっていて宇宙が回っていないと宗教としては、その当時の宗教としては困ってるわけなんですね。だってそれを基本として皆さんに教えを説いているわけで、それを基本として皆さんの行動をコントロールしていたわけですからね。でしかもその宗教の話をもちろん信用して生活の礎としていた一般市民たちはガリレオ・ガリレイは異端者だというふうに言ってですね、石を投げるわけで、裁判によって殺されかけると、お前が言ってることっていうのはでたらめだと、 嘘800だと、それを認めない限りお前は死刑となるよっていうふうに言われたから、ちょっと死刑になるのは嫌じゃねえのっていうふうに思ってですね、ガリレオ・ガリレイは裁判上では、まあ確かに地球は中心となって宇宙と宇宙が回っていますというふうに認めるわけですね、裁判上では。だけれども裁判所を出た時に、それでも地球は回っていると言って逃げるように去っていったというのが、まあ逸話として残っていて、まあ本当かどうかは分かりませんが、まあそれが有名な、そのそれでも地球は回っているというところでございますね。そういう状況があった。まあガリレオ・ガリレイはいわゆるその文明の先駆者であるというふうにまさしく言えるんではないかというふうに思うわけなんですけれども、研究者としての憂鬱というのはそこにある。まずマネーのしがらみ、食のしがらみ、呪縛からやっと解き放たれたと思った瞬間、解き放ってくれたマネーというものが今度は呪縛としてしがらみとして、自分たちに覆いかぶさってきた。さらに、自分たちがやろうとしていることというのは、なかなかそれまで、常識とされてきたその宗教だとか、そのなんていうのかな、超自然的なね、その説得力の、それまでの人類に対して説得の力のあるような出来事を否定していかなければならないような状況というのが続いたと。なので非常に大変だった時期がある。まあ、今ももちろんそういう時期ではあると思うんですけど、でましてやですね、ここで重要なのは、さらに輪をかけて、そのパトロン、お金を出してくれる人のそのパトロンの富、まあ、言ってしまえばマネーですね。まあ、それ以外も含むんですけれども、そのパトロンの富というものは、その宗教だとかっていうものを信じて、それをもとに行動している一般市民の行動や思考をコントロールすることで生まれてくるものであるわけなんですね。彼らを大きく右に左に動かすことによって富は発生してですね、それをパトロンが一手に受けると。だからこそパトロンはパトロンとして生きていくことができるわけなんですけれども、そのパトロンの富は、その一般市民、宗教とかで頭が染み込んでいる、それを行動原理としている人たちの執行とか行動をコントロールすることでその富を生んでいるわけだから、パトロンはですね、一般市民を納得させる説得力を持った研究者を欲していたということになるわけなんですよ。そうなってくると、それが科学的にいかに価値のある研究だったとしても、その研究者がね、研究している内容がいかに素晴らしい内容だったとしても、一般市民の納得を得られず、さらにパトロンのその目的とも沿わない研究っていうものは、文明の前では無価値なものであるというふうになってしまうわけなんですね。レジュメとしてはここら辺までになっていて、今日はここまで、続きはまた次回と書いてあるんですが、まあ、要するに、研究者が研究者として、研究者のやりたいことをやろうとすると、お金を持ってきてくれる人の利害も合わないし、世間からも利害が合わないというような状況になってしまうのではないかというふうに私は思っているわけなんですね。あ、書き込みいただ、やっと書き込みいただきました。2番73、おぼちゃんは悪くないよということで、まあ、お坊ちゃんが悪いかどうかは僕は別に何の興味もないですけれども、まあ、スタップ細胞が本当に実在するんだったら、まあ、面白いなとは思いますがね、まあ、その研究者たちっていうのはいろんなしがらみがあって、まあ、それは本当に、それまで何度も言ってますけど、未知の領域っていうものに踏み込んでいくからこそ、研究者、探究者、その文明の先駆者であるわけなんですけれども、だけれどもそこにだけやって周知してしまうとですね、後々その文明として成り立っていく、要するに人々の生活の中に染み込んでいく結果とはなれないと。パトロンにお金を出してもらって、その結果一般市民たちに納得していただけるようなその研究っていうものをやりつつ、過去のその宗教だとかいろんなものっていうのをちょっとずつでも否定していくような、まあ宗教を否定していくというよりは、まあ科学的に理論的に事実っていうものをただ提示していって、それを時間をかけて 何世代にもわたって一般市民たちを納得させていくという、その積み重ねが今に至っているという部分があるのではないかと。だから必ずしもというか、ほとんどの場合が真実を、真理を、事実を表に出した人が文明を築き上げていったわけではないのではないかと私は思うというところで、とりあえず前半、ここまでとさせていただければと思います。また後半、来週どこぞかで収録して、また日曜日アップできればというふうに思っております。かなり今日はね、なんでかわからないけど、舌も回らないしね、口も回らないしね、なんかすごく眠いんですよなのでテンション全然上がんなくってね、読み上げるだけでもすごくなんかちょっともうなんか大変だったんですけど申し訳なかったですね。ちょっとなかなか聞きづらい放送になってしまったかも分かりませんが、最後にね、何度も言ってますがね、アシスタント、そしてゲスト募集しておりますから、皆さんぜひぜひね、私に対してアプローチしていただけるとありがたいです。これについて話したいというふうに言ってくださる方でも構いませんし、単純に、テーマとか特にないけれども、ダンが言ってることをうんうんうなずいて聞いて、出演してあげてもいいよというふうに思う方がいらっしゃればですね、いろんな形でツイッターだとか、そのフェイスブックもやっていますし、そのメールフォームから、サイトのメールフォームから送っていただいても構いませんので、いろんな形でアプローチしていただければと思います。また CM ね、新しい CM 作ったものがありますので、そちらの方ね、気に入った方いらっしゃったらね、どんどんどんどん、ポッドキャストだったりいろんなネットラジオとか、ネットラジオに限らず音声コンテンツで使っていただけると幸いです。それでは今日はこのところで終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。